皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーコーヒーです。
大事です。
レインです。
電気屋ウォーカー第40、また忘れたよ、
8回、
第48回、
はい、
今日もこのメンバーでお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあご存知というかお気づきの方も多いかもしれませんが、
はい、
日本撮りでございます。
言わんのよ、それは
言わなくても、それは
日本撮りでございます。
配信さえ分けてしまえばわからないのに。
電気屋ウォーカー第48回はですね、
はい、
先ほどじゃないや、前回
言っちゃってるし。
ちょっと待って、コインさん、ちょっと待って、俺せっかくさっきね2012年はいっぱい出るって言ったのにぶち壊し。
まとめて出てるんかい話が。
今回はもう早速2回目出たよって言おうとしてたのよ、さっき。ぶち壊しよ、はい、行こう。
はい、第47回からしばらく配信会が経ってしまったんですけども。
マジで。
嘘です。48回はですね、第47回の時に皆さんからいろいろメールをご紹介させていただいて、
うん
うん、ドライヤーという話があったもんですから、
ですな、
あったね。
早速じゃあドライヤーをちょっとお話ししてみようかということで、今日は、
はい、
ドライヤーの選び方ということでお送りしたいと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
始まるよ。
さあ2010年いっぱい出るぞといったタイジ君も今日は参加してくれてますけども、
はい、
はい、もう今年2回目、
2回目ね、
去年の記録を抜くぞ、そろそろ
そろそろって、うん、でドライヤーをですね、早速電気屋さんでいろいろ調べてきたんですけども、
はい、
うん、
まず感想なんですが、
うん、
乾燥って、ああ、そういうことだよ。
髪がパサパサになるとかそういう話じゃない。
そういうことじゃないです。そういう意味の乾燥
じゃないです。間違えた。
違います。私が思うところを述べるとですね。
うん。
はい。
ドライヤーって多いね。
多いね。
種類がめちゃくちゃある。
ピンキリだし、
ね。そういうなや。そんなにありゃせんじゃん。
いやいや。すごいよ。
そんなにある？
ね、
うん、
何と比較したらいいだろうな。
シェーバー
よりある、
ガゼン多い、電動歯ブラシ、うん、シェーバーなんかと比べたらガゼン多い、
うん、
もうね、
じゃあ扇風機と比較して、
扇風機なんかも足元にも及ばないよ。
うん、
じゃあない、
ね、ない
もう出てこない。
出てこない。なんかね、うん、炊飯器とか液晶テレビとかと同じレベルだもん、うん、置く場所は小さいけどね、設置場所は狭いですけど、数から言ったらものすごい量があって、
う
ん、でもう当然だけどそこまで行っちゃうとまとめようがないって話なんだけどね、
うん、好みですって言うしかないよ
ね。そうそう、好みです。好みと予算ですっていうところなんだけど、
うん、
ね、面白かったのがドライヤーにだけ名前が出てくるメーカーさんっていうのが結構あって、
そうね、
うん、
小泉製機株式会社、
うん、
あ、なんだそりゃ、
全然聞いたことないでしょ。
なんか、いや、俺聞いたことあるけど何か忘れた。
多分ね、違うものだと思う。
何、
うん、小泉純一郎の出てくるんだけど。
いや、それも違うと思う。
小泉、なんだそれ、あれか、美顔器とかのとこか。
小泉純一郎。
ははは。
いや、挟んできたね。
ね、とりあえず乾いた笑いで答えて
みた。ドライヤーだけいいね。
うん。
そういうのとか、あとね、株式会社テスコム。
あったね、見に行った時、
うん、これもねドライヤーのとこにがっつりもうドライヤーのメジャーなメーカーとして入ってきてます ね、だからてっきりパナソニックだなんだろうっていうところばっかり出てくるのかなと思ったら、意外とその、うんうん、まあこういった失礼ですけど一般家電の中ではマイナーなメーカーが結構あって、
うん、
それもまた悩むところ。
そう、
ね、面白いね、
うん、例えばもしかしたらだけどね、業務用をメインでやってたメーカーさんが家庭用の製品でも参入してるとか、そういう理由があるのかななんて思ったりもしたりとか、
うん、
思うんだけどね、
う はい、そうかもしれんな。
そう、もうめちゃくちゃ
量がある。なんで ここ中国ではね、
うん、
ほぼフィリップス。
ああフィリップスね、中国、うん、フィリップス強いね。
強いね、フィリップスめちゃくちゃ強いね、中国は、ね、
日本でフィリップスっていうとヒゲ剃り
そう
ぐらいか、
ぐらいかね、
ぐらいか
ね、うん、
聞くの
フィリップスやりますな、うん、あとあれでしょ、パソニックとか、うん、となんだシャーペとか
ソニーとかそんなの、うん、
俺の時代は本当にあったからね、そういうの。
シャレになんないって言うね。
そうね。で、もうメーカーごとにとか、機能別にってやっていくと、もう収集がつかないので、
うん、
今回は基本的には2つの項目だけで切っていきたいと思います。
はい。
1つは価格。
うん。
値段。
ドストレートに、まず値段で切り取っていきたいと。
高いか安いか。
高いか安いか。使えるか使えないかってね。
そ, れからそこはね、
うん、でもう一つの項目はやっぱり、外せないと思うんですけど、まあ、気になる機能ということで機能の点をお話ししていきたいと思います。
はい。
で価格なんですけど、
うん、
最低いくらぐらいのところから始まると思う、
うん、500円。
ああ500円、ま
あ、あるね、そういうのもあるね、
まあ、500円とは言わないけど
899円。
あ、いいとこ行ってる。
あ、
そっからほぼ1000円を切ったところからドライヤーって始まります。
そうでしょ、それぐらいあるもんね、
うん、マジで。要は胎児が使ってるような、なんかね、なんだか分かんないようなドライヤーが、まあ、1000円以下のクラスだよね。
なんか使ってるのが全然になってるぞ。さらっと言われたけど、うん、
さっきフィリップスじゃ言うたじゃないか。
フィリップスのドライヤー使ってるわけじゃないでしょ。
あったかいの出るやつだろ。
あったかいのは出るけど、ドライヤーだからね、出るけど、
冷たいのも出るでしょ。
冷たいのも出る
し、ね、出た出た、
うん、あとホコリも燃えるしね、
うん
うん、
まあそのまあ1000円以下クラスっていうのが本当にあって、
うん、
990円とかね、980円クラスのドライヤーが店頭で普通にあるんですよね、
う
ん、
ある
あるわな、それはな。
じゃあこれはとりあえず安いの置いといて、
うん、
高いのは、
高いの
いっちゃん高いのはね、2万円。
あー、それちょっと、
いや2万いかねえな、1万5千円。
そう、1万6000円台、うん、7000円台ぐらいのがあります。
あとそれぐらいか、う
ん、まあ希望小売価格、うん、オープン価格なんでね、そのいくら買ったか正直言えないんですけど、うん、
まあ市場小売価格的なやつ、
う
ん、
店頭表示で1万6000円台っていうのがね結構あるのよ、
うん
うん、
もうそれがハイエンドモデルになるのね。
まあハイエンド、
うん、
もうこれもびっくりね、
はい、
あ、もうだからその1万6000円ドライヤーだよ。だって
ドライヤーだよ、
片や980円だよ、
だよ、
うん、あ、片や980円で片や1万6000円っていう、
うん、
どう絞っていけばいいのよって話だよね。
3000円ぐらいで落ち着こう。
まあそうなるんだけど、だメーカーもそこ分かってて当然だけど、
うん、
あのメインの価格帯っていうのは、あ、3000円クラス、うん、6000円クラスっていうのが大体メインになってきます、
うん、
3000円クラスぐらいの商品群と、まあ、ちょっと機能プラスした6000円ぐらいのものと、
うん、
それからもうズドーンといって1万6000円ぐらいのやつっていうふうに分かれてる、はいはい、うん、なのでまあこれぐらいの予算なんだっていうことをまず頭に入れといていただければ、ドライヤー選びのまず一つはクリアかなと思います。
うん、
じゃあまあ価格帯は分かったけど、じゃあいくらの買えばいいのよって話でしょ。
そうね、
うん、それはもう好きな色よ、色
色か。
黄色。
なるほど、
黄色。いやドライヤーは黄色はちょっと嫌だな。
じゃあピンク。
可愛らしい感じになっちゃった
、うん、可愛らしい感じのピンク。
まあね、まあ、まあ色デザインで選んでもいいんだけど、あえてここは色デザインは置いといて、じゃあ価格で選ぶならっていうところなんだけど、
う
ん、
そうだそうね、
うん、今じゃあ俺が新しいドライヤーを買える状態にあったとしたらいくらかかりますかって言ったら、
うん、
8割ぐらいの気持ちで1万6000円の買う。
高、いきなりそっち行った？
行く。
私今3000円かなとか思ったけど、うんうん、
3000円6000円って言ってたのに。
そう、3980円、3000円6000円、1万6000円ってあって、
うん、ねえねえねえねえ、分かった分かった、あの、うん、そろそろ小木蔵もね、あの あの頭皮が気になるお年頃だから
。あ私も人のこと言えない。
うるさいやい。ふさふさだわい。いやでもちょっとなんかスケっぽくてさ、汚い話すんだよ。あのうん、でもね、あの、うん、あの、うん、なんか変な感じになっちゃったじゃん。頭皮気になります。はい、気になります。なのでその辺も含めて、まあ、頭皮もそうだし髪もそうだし、
うん、
あと何て言えばいいのかな、あ、じゃあ1万6000円っておいおい行き過ぎじゃないかと、
うん、
言ったらいくらの価格かって言ったら今度3000円。
なるほど、
うん、あ、なんでその8000円級は買わないの。
うん、6000円、まあ8000円、その、要は3000円じゃなくて1万6000円じゃなくて、その間のやつっていうのは、
うん、
そんなにね、なんて言えばな、中途半端っていうのかな、高いクラスの機能を1個持ってきて、
機能的には突き抜けてないっていう。
うん、で、安いクラス、安いって言うか、その、普及クラスの同じ3000円台と同じような機能に、プラスアルファぐらいで2、3000円高くなっちゃうぐらいだったら、そこはもうすっぱり3000円でいいよと。
なるほど。
ああ、うんうんうん、
で980円どうかって言ったらもうこれはないね。
ない、
うん、はっきり言って危ないです。
危ない
ですね。危ない、うん、あの、うん、毛が髪の毛絡まってみたり、あの火吹いてみたりっていうのがこの980
円。いやいやいや、980円だってちゃんと検査通ってきてるんだから。
もちろんだ、それは使えるんだけども、
うん、
あので、あの別に980円だからって遜色があるわけじゃないのね。
うん、
あの、まあね、風量、その風を送り出す量とか使い勝手に問題はあるかもしれないけど、別に使えることは使えるわけですよ。
なるほど。
だその辺もまたドライヤーの難しいところで、
うん
うん、980円も1万6000円も、うん、あの、うん、熱くなって風を出すっていう機能は一緒なわけね。
はいはい、
それはまあね、それはまあね、
その辺がだからドライヤー選びの難しいところ。
うん、
まあね、あとはあれぐらいか、あの、形だろ。
うん、デザイン形はね、形、
あの、いやいや、あの、そういうなんかこう見てくれないやつじゃなくて、使い用途としての形、
うん、
例えばこうドライヤーでも、棒みたいなタイプのやつと
棒って、
棒、
うん、そうね、
あの、すりこぎみたいな形のやつと、
あの、巻き巻きするやつでしょ、
こう L 字のやつがあるじゃない。
LG、 あ
の、光線銃みたいな形のやつ。
はいはいはい、
男3人でドライヤーの話すること自体間違ってるよね。
うん、
あのカーブしたりするやつでしょ。
もうそうそうそう、それが言いたいのよ。
吸り込みってなんだよ。
こういう時こそアコリさんとかさ、ニャロメさんとかさ、
欲しいね、
入れないと。
だよ、もう仕事とか休んで電気やそういう収録に参加してくれ。
本当だ、
うん、でまあそんなこんなでね、まあ、
そういうのね、
あの、
うん、
まあ、お金っていう軸で切り取ると1万6000円と3000円台ってなったけども、
うん、
さっきからたいじくんが言ってるように、そのデザインとかで選ぶのはもちろん正解なのね、
うん、
まあ、日々使うもんだし、かっこいいものとかかわいいものとか使いやすそうなものとか手にフィットするものを選びたいってのは当然だと思うので、
そうね、
そこも大事な要素だと思います、
はい、
でもそれじゃあそうは言ってもねって選べないじゃないとなってくるので、
うん、
最新のドライヤーの新しい機能についてですね、2、3個気になった点があったので、これをピックアップしていきたいと思います。
はい。
で、残念ながらですね、小泉とかテスコムについては、似たような機能あるんですけども、
はい、
ちょっとここまで幅を広げていくと、どちらかっちゃうので、
はいはい、
今回はちょっとあえて、ピックアップはしませんので、同等の機能があるものを、もしあの小泉がいいとかテスコムがいいってことがあれば、同等な機能のものを探してもらえればと思いますけども、
はい
で、今回ピックアップしていくのがですね、
うん、
シャープ
シャープ
シャープ、それから
ナノイ、
うん、いいとこ行ってきたね、パナソニック、そして日立ですね、まあ、大手3社ですけども、この辺を見ながらちょっとドライヤーの新しい機能について、お話をしていきたいと思います。
はいはい、
まあもうね、シャープパナソニックって言った時点で嫌な予感がしてる方いっぱいいると思うんですが、電気屋リスナーの皆さんにはもうご存知、おなじみでございますけども、
はい、
イオンですよ。
いやー、もうイオン来た、
イオン来ちゃいました。まあドライヤー、
ま
うん、昔からねドライヤー その髪とか美容っていう面ではイオンって結構ね、あの注目されてきたんですが、うん、シャープのプラズマクラスター、
はい、
それから、パナソニックのナノイーですね。
ナノイーきた。
この辺漏れなく漏れなく入ってきております。
漏らさずきた。
漏らさず入ってきます。それでですね、まずパナソニックのですね、ナノイーから、はい、見ていきたいんですけども、
うん、
最近もう結構ね、実はイオンについては、
うん、
そんなに新しい、ドライヤーにとってそんなに新しい機能じゃないんですよ。
うん、
結構、まあね、結構前から
結構言われてるよ、
ね、うん、ついてるんですけど、ドライヤーの上にこうちょこっとなんか小さいもう一個別な吹き出し口がついてたりするやつを見たことある人いるんじゃないかなと思うんですが、うん、
あるあるあるよね、
うん、あれが結構多くの場合イオンの吹き出し口だったりします。うん、で、あれがまさにそのナノイーのイオンの吹き出し口だったりするんですけど、
はい、
うん、
プラズマクラスターとかナノイーっていうのは、
うん、
特に空気清浄機の回で話出たと思うんですが、
うん
うん、何ですかあれ自体は。
イオンよイオン。
間違っちゃないけど、あれは
違った。
まあまあ、イオンよイオンって言ってたら、それは誰でもが思うと思うけど、あれはあれよね、だからそこからこう、マイナスプラスで静電気がどうたらこうたらね。
ざっくりと説明
だね。ざっくりと ほじくり返した。
空気中の水分を電気分解して発生するっていうプロセスが大事じゃん、この場合。
うん、
空気中の水分を電気分解して発生するのがナノイオンなりプラズマクラスター、
うん、
ドライヤーは乾かす道具だよね。
そう
よ、
うん、乾いた空気を出すものに湿った空気を出すものをつける。しかも風量としては圧倒的にイオンの方が弱いわけだよね。
うん、
うん、これって矛盾してないっていうことさ。
やばそうよ。
うん、で、
摩擦もあるだろう、
うん、考えあぐねた結果何をしたかっていうと、う
ん、何をしたんだ、
じゃあ乾かすのをやめたのよ。
なんてこった。
ドライヤーじゃないか。じゃあ分かったと、
うん、
じゃあ俺ドライヤーに水のタンクつけるからそれで何とかしてくれよっていうので、一時期ドライヤーに水のタンクがついたことがあったんです。
そんなこと
アイロンじゃないの、間違えたんじゃない作る人。
そうね、スチームみたいなね。そこまで行ってやっぱり苦労してたこのイオンとドライヤーの融合っていうのが、
うん、
最近ですね、いろいろ、まあ、改善といえばいいのか、まあ、工夫がこのさ、施されてきまして、
ほいほい、
結構その要は気持ちじゃなくて実感できるレベルで、うん、イオンの効果が出てくるようになってきたみたいです。うん、で改めて
効果があるの、
これがね、まあ、うん、あくまでも私はパンフレットベースなので、
うん、
自分で体験したわけじゃないのがちょっと残念なんですが、
うん、
明らかにね違ってくるね、
う
ん、
で使った感じが
頭皮とか髪の様子が変わってくるはずです。
なるほど、
うん、でなんでそうやって言い切れるかっていうと、うん、ちょっとアプローチが変わってきてるで、アプローチが少し変わってきてるんだけども、
アプローチも何も乾かすだけじゃん、
う
ん、
そうだからそこなのよ奥さん、そこなの。あのね、パナソニックの、ヘアドライヤーナノケアっていうパン製品を今見てますが、
はい、
これはねナノイーと、
うん、
ミネラルプラチナっていうなんか新しいまたわけのわからないのが出てきてるんですが、
何その新しいアクセサリーですみたいな。
要はまあだから髪に届けるためにやっぱ水分量を多くしなきゃいけないってことで、ナノイーの発生量もあれなんだけども、ミネラルプラチナっていうのは亜鉛電極、亜鉛の電極ね、電極から発生する、うん、ミネラルマイナスイオンと、
うん、
プラチナ電極から発生するプラチナマイナスイオンのことを言ってるのがミネラルプラチナっていうらしいんだけどね。要はそのイオンを発生させる電極の素材を変えていることでちょっとその発生させるものを変えてきてるっていうので、
うん、
まあうんちく別にしてこれがどうなるかっていうと、お肌の 頭皮の、うん、その潤いが変わってきます、
頭皮の潤い、
うん、だ頭皮がね、うん、2週間ぐらい使ってくると、うん、まあなんていうのかな、すごくこうまあ安直に言えば整ってくるっていうのかな、これは何かって言ったら、その水分量が高いナノイーとそのプラマイナスイオンが届いてるってことなんだよね、
うんうん、
より今までよりもより届けられるようになったと、うん、いうことと、あとそのミネラルの部分で、
はい、
もう一ついいのがその髪に対してもね、
うん、
あのダメージを、要は水分が飛んでいくことで髪のダメージが進行するんだけど、その水分をできるだけ髪に閉じ込めようっていうのが、
うん、
そのミネラルプラチナのおかげで、ま、もう少しプラスになってきて、
これも海藻食べるだけじゃダメかい、
そうね、髪も黒くならないしね海藻じゃ、結構結構これがね、まあ、写真のレベルで見てるだけですけど、
うん、
やっぱり違ってきてる、
うん、そんなに、
うん、
ただここまでだと、
うん、
まあ極端な話、今までとそんなに変わってこないと思うのよ、
で、まあ、前まであったよね、そういうのね、そう、
まあ近いものがあったけどね、
うん、
で俺が一番注目してるのがスカルプモードっていうのが搭載されてるんです、これには。
スカルプ、
うん、スカルプっていうのはその頭皮とか地肌、その頭のことを言うわけなんだけども、
ああ、スカルプケアとか、
そうそうそうそうそう、うん、頭皮のケアってことね、うん、
はいはいはい、
スカルのスカル、
それと一緒なのかな、
スカル
のスカル、じゃあプはなんだよ、
プは何、うん、
このスカルプモード何かっていうと、うん、温風なのね、温風なんだけど、
うん、
温度がだいたい60度くらいの温風が出ます。
60度、
うん、ドライヤーとしては
そんなに暑ないんじゃない、
そう、暑くないね、でこれ何かっていうと、要はドライヤーってのは乾かすもんだから、高い温度で高い風量でバンバン乾かしてたわけだけども、
あれがまた暑いんだ、
そうそう、乾かすことによって水分が失われてダメージがあったと、その矛盾する2つの項目を、じゃあそんなに暑くないので行ったらどうなのよみたいな感じで出てきたのがこのスカルプモード。
なるほど。
髪を乾かすっていうことよりも、
うん、
頭皮を乾かしていきましょう。頭皮に、
頭皮、
そう、頭皮にそのマイナスイオンなりミネラルなりを送っていきましょうよっていう考え方なのね。で頭皮を乾かしていくプロセスの中で、当然頭皮の前には髪があるわけだから、
うんうん、
髪も乾いていくわけだよね、
うん
うん、というのがあって、
はい、
今までようにガンガンドライヤーを送ってたら送れなかった水分、ナノイオンとかあのマイナスイオンを、じゃあ、うん、温度を下げて頭皮を乾かすというやり方を使ってやっていきましょうよっていうふうに持ってきてるっていうのはちょっとなんていうの、気になるポイントだったのね。スカルプ
最近の変わり目なのか、
そこ、そうそう、スカルプモードというのがついてきてるんですが、
ガンガン乾かすから、熱い温度で乾かすから失われるのか、
どうしてもね、やっぱりその水分、だって乾かすってことは水分飛ばすってことだからね、
ね、
うん、その辺も
乾かしてこっちの手まで熱くなるから
そうね、うん、プラツマクラスターのシャープさんなんですけど、
はい、
シャープにも同じように地肌エステモードというのが搭載されました。
お、
一緒だろう、やることは、
やることは一緒か、うん、
こっちの場合はね約55度、
あー、ちょっと違
う、50度か、だから10度も低いですね、約50度、うん、
お、
考え方は一緒、洗髪の後の濡れた髪を高温のドライヤーで乾かすと傷みやすいですよねと、じゃあ低温でやっていきましょうってことで、
うんうん、
こちらの場合はねまた別な、うん、と解説があるんだけど、
はい、
うん、ケラチンって、
え、
話聞いたことない、ケラチン、
知らん、
うん、
知らん、
髪の主成分、
ケラチナミンとかいうのは
聞いた、あ、でもなんか関連あるんじゃないかな、要はあのタンパク質なんだけど、
うん、
髪を構成しているのがこのケラチンっていうのが主にその髪を構成しているタンパク質らしいんだけど、このケラチンっていうのがあの、うん、高い温度を当てれば当てるほど うん、あのダメージを受けちゃうんだって単純に。
あそれはまあそうかもわからんな、
うん、
人だけやな、
タンパク質だからね、温度
を高くするの嫌じゃもん、
うん、それが、うん、あ低い温度でやればあ、うん、ケラチンにダメージが出にくいと、
うん、
いうことなのね、
うんうんうん、
この地肌スカルプのケアのモードがついた新しいその、うん、プラズマクラスターなりナノイオンのドライヤーは、あ今までのドライヤーとまた次のステップに行った、まあ、高級機種という形にはなってしまうんだろうけども、うん、いいドライヤーなのかなっていうのがちょっと注目点です。
それはあの、まあ、ちょっと単純に疑問なんだけど、
うん、
温度を下げるよね、
うん、
乾かすスピードっていうのは変わるの？
お、いい質問だね。それはやっぱりね、単純にやってしまえば遅くなりますよ。
そうか、
うん、なんだけどもやり方としては、うん、最初に通常の温風で少しずつこう全体を乾かしておいて、
うん、で
ちょっと乾いてきたらスカルプモードにしてで地肌と一緒に乾かしていくみたいなバランスの取り方でやってもらうのもいいのかなと。
まあ、急速に乾かすからあれだよね、余計痛めるっていうこともあるんだよね。
そうかそうか、安すぎないように、うん、いい具合でちょっとあのちょろびに変えるみたいなもんね。
そうね、はじめちょろちょろみたいで、あとはあの、うん、ドライヤーの機能の面でこの後でまた話していきますけども、
うんうん、
風量っていうのも大事だろうね。
風量、
風の量、
うん、
はい、
ドライヤーが送ることができる風の量っていうのも大事なので、
うん
うん、大風量ってなってくると 1.6、1.7 立方メートルっていう感じのもありますね。そういう 1.6、1.7 がもう大風量で言えばマックスクラス、
うん、
で通常で言うと 1.3、1.4 ぐらいが通常で一番大きい感じ、うん、だからまあこの 1.3 っていうのはまあ、標準だということだね。
まあ普通
だね、
うん、まあでも標準でも切り替えて使ってねっていうことなのかな。
なるほど、
うん、
まあ多分あれ以上大きくできないんでしょ。
まあね、大きくすればするほどあれだろうからね、
で取り回しにくいじゃん、
うん、レインが言ってた、消費電力の件ですけども、
はい、
これもね、消費ちょっとじゃあ消費電力はこの後でまたお話します。
そうね、
は
い、そうね、うん、
でという意味で機能面では、うん、その、うん、今一番新しいのがナノイオンマイナスイオン、
うん、
ナノイオンプラズマクラスターみたいなところと、
うん、
その地肌モードね、スカルプケアスカルプモードっていうところをキーワードに切ってってもらうと、うん、あ、うん、一番新しいものにたどり着くと思います。
はい、
で、スカルプモードは別にしてイオンだけって言えば、
うん、
当然他社も出してます、
うん、
ある程度そのさっき言った小泉とか、テスコムみたいな他社もイオンのもの出してるんですけども、
うんうんうん、
まあ電気屋としてはね、イオンといえばプラズマクラスターかナノイーだから
ですな、うん、
この辺で決着つけときたいかなっていうところがあるんだけどね。
お気に入ったね、だいぶ
ピコイオンが出てきてないけどね。
まあまあまあね、
はい、で、続いてさっきお話になりました風量の話、
はい、
うん、改めて言っておきますけども、風量については通常 1.3 立方メートル毎分ぐらいが標準で、
うんうん、
大風量を歌ってるものについては 1.6、1.7 くらいまで来ます。で逆に小型のものとか風量がそんなに大きくないものについても、うん、だいたい1平方メートル、うん、立方メートル、はいはいはい、1立方メートルぐらいの風量があるそうです。まあでも 1.3 が標準だとすると、
まあ、若干弱いぐらいだから
皆さんちょっと、ね、そうドライヤーを使ってるところを想像してほしいんですが、自分でドライヤーを使ってるところね、
うん、
美容室とかに行って美容師さんにやってもらってる時と自分の時とって随分違うと思うんですけど、
いや美容室行かないかは分かんねえや
だよね自分でやってる時に、
うん、
今以上の風量が出てきて扱い切れるかなっていうのはあるよね。
あるよ、多分横にかけてるタオル飛んでくもん
飛んでく飛んでく あと、
それ困るな。
洗面台の周りのホコリも全部飛んでっから。
うん。
うん、まあ、この辺がなんか標準としてね、落としどころなのかなって気はするけど。
なるほどね。
うん、あんまりだから、風量については、
うん、
とっても髪の毛が長い人とかね。
うん。
そうね。
っていう、その特定のお悩みがない限りは、まあ、1.3 標準ぐらいでいいのかなって気がします。
うん。
なるほど。
うん。消費電力。
はい、
ここは注意しておきたいんですが、
うん、
さっき大臣君が言ってましたね、うん、ドライヤーを使ってブレーカーが落ちると、
はい、
うん、確かに消費電力が多いんですね。電子レンジよりも掃除機よりも消費電力が多いのがこのドライヤーです。
はい、
で、先ほどのナノEなんかだと、最大で1200ワット。
すごいね。
1200ワット比すごいね。
すごいね。
プラズマクラスターでも1200ワットぐらいですね、これぐらいの消費電力が あります、まあ、瞬間的に使うわけなんでね、トータルの電気代から言ったらそんなに高くないわけですけど、
うん、
まあ、瞬間的にとはいえかなりの大きさです。
はい、
うん、で気をつけていただきたいのは何かというと、
うん、
いわゆる業務用的なものを歌ってるドライヤー、うん、はい、業務用っぽいのも店頭で販売されてるんですが、
はい、
大型のものとかその業務用を歌ってるようなものを選ぶときには、
うん、
消費電力を間違いなくチェックしていただきたい。
どうしたの？そんなにすごいの？
あのね、1600ワットとかっていうのを使ってくるようなドライヤーも中にはあるんですよ。1600ワットってちょっと言い過ぎかな。でも1300ワット、1200ワット、当然だけど大型のものになればなるほど消費電力が上がっていくと思うので、
うん、
ちょっと今手元にその業務用のパンフレットがないんでね、あれなんですけど、消費電力が上がっていくと、
うん、
当然それだけブレーカーが落ちやすくなったりとか、
うん、
負担が大きくなるので、
はい、
うん、そこは注意して、なんか気合い入れてものすごいでかいドライヤー買ったけども使うためにブレーカー落ちるとかあの部屋中の電気消してテレビ消してこたつ消してじゃないとドライヤー使えないよなんていう なっちゃうと大変だと思いますので、
そうだね、
そうね、
ここは注意しましょう。
はい、
私たちインストがお送りする電気ウォーカーポッドキャスト、気になるポケット Wi-Fi のお話や話題の炊飯器、冷蔵庫の買い方ポイント指南など、聞いて得するかもしれないけど聞き逃しても全く残念じゃない情報満載でお届けしています。電気屋ウォーカーポッドキャストはブログ、iTunes で絶賛配信中。
ということで切り取ってきたドライヤー事情なんですが、
うん、
ざっくりしてるでしょ。
ざっくりだね。
結局どれがいいの？
私が今ドライヤーをじゃあ買いますと、
はい、
言ったらどれかというと、
うん、
もうパナソニックのナノEヘアドライヤーナノケア一点買いかな。
うん、16,000円、
16,000円ぐらいのやつでね、見た目がね、
うん、
結構でかいのよ。
あれでかいよね。
あのプラズマクラスター発生する部分がドライヤーの上にポンとついてるんだけど、そのプラズマクラスター発生部分がかなりの大きさがあるので、
女性だと思ったら大変そうだな。
うん、まあ重さがねそんなに重いわけじゃないんだけども、
うん、
まあ中空だからね。
いやだけど、まあ、でかい。逆に言えばあのプラズマクラスターシャープのドライヤーなんかはもっとスッとシュッキリしてるって、なんだよ、すっきりしてるからね、
うん、
シュッとすっきりしてる感じなのね。
はい、
なので、まあ、大きさから言えばちょっと二の足を踏んでしまうところなので、
うん、
どうしてもスマートなドライヤーで新しいものをといえば、まあ、シャープのプラズマクラスターでいいのかなって気はするんだけども、
うん
うん、
そこはあえて最新の機能16,000円払うならば、
はい、
最新機能を全部取り込んで、360度、まあ360度って言ってもね、大きさの欠点はあるけども、その他に欠点がないであろうナノケアを選びたい。
ああ、なるほどね。
で、うん、これが買わないと、そんな予算はありませんと、そんなニーズはありませんっていうことであれば、
うん、
店頭で持ってみて使いやすそうなものを選ぶ。
持ちやすいのね。
持ちやすそうなの。結構ドライヤーって振ったりね、あちこち回したりするから持ちにくかったりするとちょっと使いづらいと思うんだよね。
なるべく小型で小さくて軽いのがいいね。
そうね。デザインの良し悪しだけで言うとね、あの小泉のドライヤーとか結構かっこいいのね。
あ、そう。
うん、結構かっこいいのよ。まあ、ドライヤーっぽい形をしてるんだけども、当然だけど、うん、ドライヤーって特に変わった形ってないと思うんだけどね、結構かっこいいですね。
なるほど、
うん、それから、テスコムなんかだとちょっとなんか、なんていうのかな、クリアデザイン、メタリックデザインみたいな、ちょっとこう若い人にいいかなっていう感じですね。これまたこれでおしゃれ。
なるほど。
さすが女性が使うもの、ターゲットの女性っていうのだけあってね、結構おしゃれです。
まあね、あのシェーバーはね、まあ、男で、まあそのドライヤーは女の子向けって感じだから ね、
どうしてもなんとなく住み分けだからね、
うん、
まあその辺で選んでもらえればいかがかなと。
なるほど。
まあ、あ、ということでドライヤーの話をしてきたんですけども、
はい、
まあ本当に店頭に一度でも行かれた方はね、ドライヤーの数の多さにちょっとびっくりするかとは思うんですが、まあ価格で切るのか、デザインとか使い勝手で切るのか、機能で切るのかっていうところで、いろんなそのそれぞれの皆さんの視点で切り取っていただいて、満足のいくドライヤーを選んでもらえればなと、
はい、
いうふうに思います。
はい、
はい、
ということでお送りしました電気屋岡第48回ドライヤーの選び方ということで、本日はこの辺までということにしたいと思います。
はい、
それでは皆さん、さようなら。
さよなら。
はい、なら。